さて、佐吉は佐工で織布工場に続いて紡績工場も建設することにしたのでございます。紡績工場は規模が小さいと採算が合いません。周囲が不安視する中での挑戦でございました。そんな佐吉に惚れ込んで惜しみなく支援したのが服部金三郎でございます。佐吉と服部金三郎二人の関係を表す良いエピソードが残っております。時は大正4年4月のことでございます。語り部はなんと石田泰造です。後にトヨタを再建することになるあの大判と石田泰造の辞書伝に載っている話でございます。当時の泰造は小玉一造の紹介で服部商店に入社したての新入社員でございます。金三郎の経営する服部商店は天満町通り本町の交差点にございました。天満町とは桜通りの一本南側の通りです。ここは江戸時代には尾張藩の考察があった場所なので札の辻と呼ばれておりました。ちなみにここは現在16銀行名古屋ビルのブロックの南側にあたり高和の駐車場になっているところでございます。石田泰造は後にインタビューを受けて次のように話しました。いやー理屈も何もない。わしの80年の生涯でよ、あんな変わり者は後にも先にも佐吉王だけですわ。あれは確かわしが名古屋の服部商店に入った時だった。ちょうど社長秘書を仰せつかって1ヶ月目でしたかな。いつものように事務所で帳簿を見ておったら急に表戸が開いて何やらこうもさ苦しい格好をしたボッサボサ頭のパッとせんおっさんが入ってきたんですわ。ぬーっと入ってきてね、それがあんた、うんともすんとも言いやせん。いきなり社長の机の前に座り込んで挨拶もなし、誰が驚こうとも知らん顔ですわ。それで腰にぶら下げたタバコ盆引っ張り出して何も言わんとぷかりぷかりしとる。その頃服部商店は社長は服部金三郎、その他に支配人に三輪常次郎という偉物がおりましてな。その時は三輪さんがわしの隣に座っておった。わしも驚きましてな。一体このおっさんどこのどまちゃだろう。とにかく三輪さんも何も言わんで知らん顔。そうこうしとるうちに奥から服部社長が出てきてひょいっとおっさんを見ていきなりこう言うたんですわ。おう、豊田さんか。今日はまた何ですかね。豊田さんというおっさんはそれがまあ愛想とも何もありゃしません。むつっとした顔でただ一言、あ、ちょっと今日は大きいで25万出してもらおうか。と言うて相も変わらずタバコ吹かしてる。そばにいるわしはもう驚きですわな。25万と言ったら当時のわしが拝むこともできんほどの大金じゃった。一体この信玄袋を下げたおっさんは何者じゃろうと思いあぐねとおったなら、服部の親父さんはいとも簡単に、何何25万えりゃ大きいな、今度は何やるんかいな。でもまあ現金は無理だで、手形なら書いてあげるわ。おっさんはと言ったら黙ったまんまで当たり前みたいにそれを受け取ったんですわ。借用証書もありゃせん。服部さんはおっさんに何か話しかけたいという風だったが、 おっさんの方ときたら、金さえもらえば用はなしとばかりに、スタスタ帰っていくんですわ。まあ、世の中に人は多いが、変わった御仁もあればあるものよ。こんにちはも言わん。さよならも言わん。黙って入ってきて、25万くれと言うだけで、本当に持ってってしもた。わしは若かったからですな。今思えば、占領役者のやりとりを見たようなもんですわ。わしは隣におった皆さんに聞いてみたんですわ。あの豊田さんちゅうのは何者ですかいな。なんじゃ君、知らんかったかいな。あれが、まあ、困ったもんだけや。吉ヶ井沙汰で有名な豊田式食器の豊田佐吉さんだよ。もう社長もこんなことしとったら店が潰れてまうわと言わんばかりでございました。ちなみにこの三輪さんというのは講和の創業者の三輪恒次郎のことでございます。金三郎が亡くなった後で店を再建することになるのでございます。例の有名なコルゲン講和さんですわ。石田泰造は、わしは80過ぎてもあの日のことが忘れられんのじゃと語ったそうでございます。いかがでございましょうか。これが石田泰造の語る佐吉と金三郎の友情でございます。まさに男と男の友情があったのでございます。